第17章、現在のイエス・キリストの教会。イエス・キリストの教会は地上から取り去られた。
問い、救い主の死と復活から間もなく、イエス・キリストの教会が地上から取り去られたのはなぜでしょうか。イエスはこの世におられた時、唯一誠の死の教会を設けられました。主が教会を組織されたのは、すべての人が福音の真理を学び、権能により福音の儀式を正しく受け入れられるようにするためでした。この組織を通して、キリストは人類に救いの祝福をもたらすことがおできになります。救い主の昇天後、イエスが使徒たちと共に確立された儀式と教義を人は変えてしまいました。廃墟のために神の直接の啓示はなくなり、誠の教会は地上から姿を消しました。人は様々な教会を組織し、自分の教会こそ正しいと主張しましたが、教義は矛盾していました。そのため、宗教に関してひどい混乱と論争がありました。主はこのような廃墟の状態を予見していて、こう言われました。飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは主の言葉を求める。しかし、これを得ないであろう。アモス第8章11節から12節。問い、アモス第8章11節から12節で語られている飢饉は、どのように人々に影響を及ぼすでしょうか。
主は誠の教会を回復することを約束された。
問い、福音の回復に道を備えた世界の状況にはどのようなものが挙げられるでしょうか。救い主は末日に主の教会を回復することを約束し、次のように言われました。私はこの民に再び驚くべき技を行う。それは不思議な驚くべき技である。イザヤ第29章14節。人は長い間、霊的な暗黒の中で暮らしていました。しかし、キリストの時代からおよそ1700年経つと、次第に神と宗教について真実を知りたいと願うようになりました。イエスの教えられた福音が、すでに世にないことが分かった人もいました。啓示も正しい権能も、キリストの組織された教会も、この世に存在しないことを認めていた人もいました。イエス・キリストの教会が地上に回復される時が到来したのです。問い、完全な福音の回復はどのような点で驚くべき技なのでしょうか。
神からの新しい啓示。
問い、ジョセフ・スミスは最初の事件を受け、神について何を学びましたか。1820年の春、世界史上屈指の重要な出来事が起こりました。主がかねて語られた驚くべき技と不思議がついに始まったのです。少年ジョセフ・スミスは、すべての教会の中でどれがイエス・キリストの誠の教会かを知りたいと願いました。ジョセフは家の近くの森に入って、心から熱心に天の御父に祈り、どの教会に加わるべきかを尋ねました。その朝、奇跡が起こりました。天の御父とイエス・キリストがジョセフ・スミスに見姿を現されたのです。 救い主は地上には誠の教会がないため、いずれの教会にも加わってはならないとジョセフに仰せられました。また、既存の教会の教義は主の目に忌まわしいものであると言われました。ジョセフ・スミス歴史第一章19節7節から18節20節も参照。この出来事に始まって再び天から直接の啓示が下されるようになりました。主は新しい預言者をすでに選んでおられたのです。この時から天は開かれ、今日に至るまで主の選ばれた預言者によって啓示が続いています。ジョセフはイエス・キリストの誠の福音を回復するために召された預言者です。問い。最初の次元が世界の歴史上最も重要な出来事の一つであったのはなぜでしょうか？
回復された神の権能。
問い。なぜアロン神権とメルキゼデク神権の回復が必要だったのでしょうか？福音を回復するとともに、神は再び人に神権を授けられました。1829年、バプテスマのヨハネがジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーにアロン神権を授けるために訪れました。教義と誓約、第13章、第27章8節参照。続いて、古代に教会の大官庁会を構成したペテロ、ヤコブ、ヨハネが訪れ、同じくジョセフとオリバーにメルキゼデク神権と神の王国の鍵を授けました。教義と誓約、第27章、12節から13節参照。その後、モーセ、エライアス、エリアなどの天の使者により、神権の鍵がさらに回復されました。教義と誓約、第110章、11節から16節参照。回復によって、神権が再び地上に返されたのです。現在、この神権を持つ人々は、バプテスマなどの儀式を執行する権能と、地上における主の王国を指導する権能を有しています。
再び組織されたキリストの教会。
問い。再び地上に教会が組織される布石となった出来事に、どのようなものがあるでしょうか。1830年4月6日、救い主は再び地上に主の教会を組織するよう命じられました。教義と誓約、第20章、一節参照。主の教会は、末日聖徒イエス・キリスト教会と呼ばれています。教義と誓約、第115章、四節参照。古代の教会におけると同じように、今日もキリストが教会の頭です。主はこの教会のことを、全地の表に唯一誠の生ける教会、主なる私はこれを心から喜んでいると言われました。教義と誓約、第一章三十節。ジョセフ・スミスは預言者及び教会の第一の長老として支持されました。教義と誓約、第二十章、二節から四節参照。後に、大官庁会が組織され、ジョセフは大官庁として支持されました。組織された当初、教会はまだ枠組みだけでしたが、発展するにつれて、組織も拡張していきました。教会は古代の教会にあったと同じ職により組織されました。古代の組織には、使徒、預言者、七十人、伝道者、 祝福師、牧者、管理役員、大祭司、長老、ビショップ、祭司、教師、執事がおり、これと同じ職が現在主の教会にあります。信仰箇条第6条3章。教会は主の指示のもとに働く預言者により導かれています。預言者は教会の大官長でもあり、地上における主の技を指導するために必要なすべての権能を保有しています。教義と誓約第107章65節91節3章。大官長を補佐する2人の顧問がいます。イエス・キリストの名の特別な証人として全世界に福音を教え、教会の所持を司る十二使徒がいます。その他、特定の責任を持つ中央役員として、大官長会と十二使徒の指示の下で奉仕する管理ビショップリック、70人定員会があります。神権の職には、使徒、70人、祝福師、大祭司、ビショップ、長老、祭司、教師、執事があり、初期の教会に存在したのと同じです。現在の教会はイエスの時代に比べてはるかに発展しています。発展に伴い、主は教会内に新たなユニットを組織するよう啓示をお与えになりました。教会が完全に組織された地域では、ステークと呼ばれる区分が設けられます。各ステークは、ステーク会長と2人の顧問が管理します。ステーク内で、主の技を援助する12人の高等評議員がいます。ステーク会長の指示のもとに、メルキセデク神権定員会がステークに組織されます。第14章、神権の組織3章。各ステークは、ワードと呼ばれる小地域に分けられ、ビショップと2人の顧問が各ワードを管理します。教会が発展途上にある地域には、地方部が置かれます。これはステークのようなものです。地方部は支部というさらに小さな単位に分割されます。これはワードのようなものです。
重要な真理が回復された。
問い。どのような重要な真理が教会の回復に伴って再びもたらされたでしょうか。今日の教会はイエスの時代と同じ原則を教え、同じ儀式を執行しています。福音の第一の原則と儀式とは、主イエス・キリストを信じる信仰、悔い改め、水に沈めるバプテスマ、聖霊の賜物を授けるための安守です。信仰箇条第4条3章。この尊い真理は、教会が回復された時に完全な状態で再び世にもたらされました。ジョセフ・スミスは神の賜物と力によりモルモン書を翻訳しました。この書物にはわかりやすく尊い福音の真理が記録されています。その他にも多くの啓示が下され、教義と誓約や高価な真珠に成分として記録されています。第10章、成分3章。主は他にも以下のような重要な真理を回復されました。1、天の御父は触れることのできる完全な骨肉の体を持つ実在のお方である。イエス・キリストも同様である。聖霊は霊のお方である。2、人は神の霊の子供として前世に存在していた。3、神権は 福音の儀式を執行するために必要である。4、人は各々の罪に対して罰を受け、アダムの背きに対して罰を受けない。5、子供は責任を得る年齢、8歳になるまで、バプテスマを受ける必要はない。6、天には3つの栄光の王国があり、イエス・キリストの恵みにより、人はこの世で行いと心の望みに応じて報いを受ける。7、家族関係は真剣の結び固めの力により永遠に続く。8、儀式と誓約は救いに必要であり、聖者も死者も受けることができる。問い、これらの真理はあなたや他の人たちにどのような影響を与えてきたでしょうか？
イエス・キリストの教会は決して滅びることがない。
問い、教会の使命は何でしょうか？末日聖徒イエス・キリスト教会は1830年に回復されて以来、急激に会員数が増え、ほとんどの国に教会員がいます。教会はこれからも発展し続けるでしょう。イエスが言われたように、この王国の福音は、すべての民への証として全世界に述べ伝えられるであろう。ジョセフ・スミス、マタイ第一章31節。教会は決して再びこの世から取り去られることはないでしょう。教会の使命はあらゆる人に真理を伝えることです。何千年も前に主は一つの国を建て、これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他の民に渡されず、立って永遠に至ると宣言しておられます。ダニエル第2章44節。問い、神の王国の技を助けるために、これまでにどのようなことをしてきましたか？この技を推し進めるために何ができるでしょうか？
三章聖句。
回復の予言。使徒第三章19節から21節。黙示第14章6節。ダニエル第2章44節から45節。イザヤ第2章2節から4節。ニーファイ第2章第3章6節から15節。福音の回復。教義と誓約第110章第128章19節から21節第133章36節から39節57節から58節イエス・キリストは教会の隅の頭石。エペソ第2章20節教会役員の義務。教義と誓約第20章38節から67節すべての国民に述べ伝えられる福音。マタイ第24章14節
教師へ証を述べることによって御霊を招くことができます。レッスンの中で回復について証を述べ、生徒にも証を述べる機会を与えてください。